ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜もこの番組にお立ち寄りくださり本当にありがとうございます。パーソナリティの光です。ルミエクレール光の道しるべは、あなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに、この思いを軸に、あなたの心に寄り添い、温め、癒し、希望の光を灯し、その光があなたの人生の道しるべとなるように、今のあなたに必要なメッセージをお届けする番組です。お届けするメッセージがあなたの人生を応援できますように、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ルミエクレール光の道しるべ、この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。皆様こんばんは。いかがお過ごしですか？2026年のスタートは順調ですか？早くも1月も後半に差し掛かりましたが、今夜はこのルミエクレール光の道しるべ、個人年運別の2026年という年を紐解いていこうと思っております。個人年運って何と思われたと思いますが、そのあたりもしっかりとご説明いたしますので、ご自身だけではなく、ご家族や気になる方の運気もチェックできます。なので最後までお付き合いくださいね。で、2026年は社会が1という数字のエネルギーにあふれるスタートの波に入る年です。その新しい周期の1年目ということは、空気感としては始まる、決断、自分の確立といったものがキーワードになるわけですが、社会的ムードもね、きっともう古いごちゃごちゃしたことを捨てて新しい方向へ舵を切るぞという流れがどんどんどんどん加速してくると思います。そんな中、社会全体はそうだけれども、自分自身はどう動けばいいんだろう。そういったことを詳しく紐解いていけるのが、個人年運別運気のリーディングとなるんです。なので、ゆっくりとここからは、個人年運1から9のお話をしてまいります。なので、最後まで本当にゆっくりお聞き、逃しのないようになさってくださいね。ではでは、まずその個人年運のご説明と算出方法からお話しします。個人年運と言われても、は？ってなりますよね。そう、個人年運とはまさに字の通り、個人の年運のことです。で、個人の年運ってってなりますけども、それは星占いで言うと、各星座、ほら、あるじゃないですか。牡牛座とか、魚座とか、蟹座とかね。そういう各星座に匹敵するもの。そして、九星気学っていうのかな。一泊水星とかあるじゃないですか。それに匹敵するものが、数比でいう個人年運になります。そして、この個人年運は、1から 9の9個の数字でそれぞれ表されます。で、この出し方、算出方法なんですけれども、とっても簡単です。単純な足し算でできます。まずね、ゆっくり説明しますので、皆様もこの私の説明の通りにちょっと暗算してみてください。暗算が苦手な方は計算機、電卓なんかでやってみてください。今年の西暦2026とご自身の誕生日月何月ですよね、それと誕生日何日を一桁ずつ足した数字、そしてそれの出た答えをさらに分解して一桁までするという単純な計算でできます。例題としていきますね。私は7月13日生まれなんです。なので私の個人年運を出してみると、2026+7+13、なので2+0+2+6+7+1+3となります。そして出た答えが21です。そしてこの21もさらに分解して2+1にします。そして出た答えが3。そう、私の個人年運は3になります。どうですか、計算は簡単でしょ。言葉で喋ると本当に難しく聞こえるんですけど、単純計算です。西暦に自分の生年月日足してください、はい、多分これ簡単に暗算でできますよね、はい、出ましたか。出たその一桁の数字、それが皆様の個人の年運になります。ではここからは個人年運1から9までをそれぞれのサイクルごとに分けて、運気の流れとか一言アドバイスとかメッセージなどをお伝えしていこうと思います。はい、では早速個人年運1の方、足した数字が1になったよとおっしゃる方、テーマはですね、人生の種まき、再スタートの1年。2026年はあなたにとっても社会にとってもダブルで1のエネルギーが強いスタートの1年になります。やりたいことを始める、決断する、自分の軸をしっかりと作る、そんなエネルギーにあふれます。まだすぐに形にならなくても大丈夫。ここで蒔いた種は数年先には必ず芽が出てしっかりとした実をつけます。自分の人生の舵を握る。このことをすごくしっかりと意識されるとちゃんと流れに乗れます。とにかく自分のしたいことをはっきりと見つけてくださいね。はい、次、個人年運2の方。2の方はちょっとお待ちくださいませ。2の方はあ、こっち、はい、整える、つながる、育てるがキーワードになります。社会全体がね、前へ前へと進む流れがすごく強い一方で、あなたご自身はその進みながらなんでいいけれども、内側をしっかりと整える、そういうことが大切になります。ここをおろそかにしてしまうと世間に流されてしまって、自分がやりたいことがわからなくなってしまいます。大丈夫、自分の内側を整えているからといって流れに乗れないとか出遅れるということはありません。協力者が必ず現れます。そしてその時、丁寧なコミュニケーション、対話をなさってください。 自分の気持ちを素直に伝える、その丁寧な対話が鍵になります。焦らなくても大丈夫、大切な人、自分の周りにいる人との関係性をしっかりと深めることに意識を向けましょう。2026年はサポートを得ながら安心できる土台を作る時です。2026年は無理に結果を急がなくても大丈夫です。とにかく心地いい関係性にしっかりと意識を向けましょう。はい、では個人年運3の方、テーマは表現、発信、遊び心となります。社会のね、スタートするよという波にすごく強く後押しされるのがこの個人年運3の方です。あなたの中にあるクリエイティブな才能、つまり想像する、何かを作り出したり生み出したり、アイデアを浮かべたり、そういったものが花開くタイミングがやってきます。なので活動範囲がとても広がります。今までは自宅周辺だけだったのが、少し外に出るとか、なんなら県外、海外にまで、こう、なんて言うんだろう、活動範囲が広がっていくということも考えられます。そして、何か自分の気持ちだったり、言葉を発信する。これは、こんな風にラジオを通してだったり、ブログとかね、そういう風な書くことでも構わないし、なんだったら歌うとか、とにかく自分の中にあるものを発信すると意外と周りから注目されます。そして楽しいお誘い、ね、こんなこと一緒にやらないとかという誘いが本当に増える年、とにかくとっても楽しい一年になると思います。軽やかに動けば動くほどチャンスが流れ込む時です。面白そうという心の合図を大切に、一歩二歩踏み出していってください。はい、個人年運4の方、テーマは基盤作り、積み重ねの年になります。社会全体はね、スタートとか動くよ動くよという流れになるんですけども、個人年運4の方は大切なのは自分自身の足場固め、これがとても大切になります。足場がね、土台がしっかりしていないと、闇雲に進んでもぬかるみにはまったり、回り道をしたりという余計な労作が増えます。なのでしっかりと計画を立てましょう。こういうふうなことを何ヶ月先、何年先にしていきたいんだと、ガッチガチに立てる必要はないので、ざっくりとでいいので計画はしっかり立ててください。そしてやりたいことの学びは深めましょう。上っ面の知識だけで軽はずみに進んでしまうと、大きな落とし穴にはまってしまう可能性があります。そして何よりも生活習慣をきちんと整えてください。地味に見えて、実は将来をとっても左右する大切な一年になります。なんせね、土台固めの時ですからね。2026年しっかりと土台を固めれば固めるほど、来年以降がとても楽しみになるし、楽になります。焦らなくても大丈夫、コツコツと地盤固めをなさってください。はい、次、個人年運5の方、テーマは変化、冒険、シフトの一年になります。このね、社会全体がスタートするよってすごく勢いのある時じゃないですか。ここに個人年運5の方の躍動感あふれるエネルギーが合わさるので、この組み合わせの方、なので個人年運5が出た方は人生が一気に動く可能性がございます。いやいや、思わぬ展開に、もう本当ね、ジェットコースターに乗った感じ、波乱万丈というのではちょっとわけが違うんです。え、 え、ここからそこ行くぐらいの勢いで、もう本当にいろいろな変化が次々と訪れる可能性があります。なので転職とか引っ越しなどの移動の人生の方向転換の流れがガンガンやってくるかもしれませんし、新しい出会いは期待できます。なので、環境のチェンジとかそういったことをためらわないこと、だから、まあ転勤の話があったりとかしたら、はい、お受けしますと言える勇気をもう常に持っておくよう方がいいと思います。大切なのはね、とにかく変化を怖がらないこと、そして柔軟性を持って選択してください。私は主婦だからこれしちゃダメっていうふうな、そんな堅苦しいことを言わずに、主婦でもできるよぐらいの勢いで選択していってください。2026年今年の行動が人生の流れを大きく大きく広げます。はい、お待たせしました。個人年運6の方、人生のテーマ、ごめんなさい、1年のテーマは人間関係、家庭、調和というテーマがやってきます。2026年は誰とどう生きるかという流れがすごく問われる1年になります。パートナーシップとの関係性が非常にこう深まっていったり、ですね、家族とか身近な人と関わることが非常に増えます。どちらかというと自分自ら関わりたいと思わなくても、周りからね、ちょっと助けてとか、そういった感じで周りからのアプローチが非常に多くなる年になりそうです。で、周りからのアプローチが増えるということはですね、役割というものが増えたり減ったりという形で、今までの自分の役割がいろいろ変わってきたりもすると思います。そしてお仕事面では、人の間に立って調整役を任される方が多くなるのではないかなと思います。そしてその調整役があなたの、なんて言うんだろう、評価をすごく上げるということにもつながります。なので、まあそういうね、調整役って意外と面倒くさくって厄介じゃないですか。でも嫌がらずに、私だからできるんだわと言い聞かせて、まあ無理のない範囲で調整役買って出るようになさってください。社会がね、スタートの波の中で、あなたは自分が本当に今守らなければいけないものは何かというものを再認識させてくれるような、そういう年にもなりそうです。ご自身も、そして関わる大切なお相手も大切にしてあげてください。はい、個人年運7の方、テーマは内観、学び、そして精神性を高めるということがワードで出てきました。外がどう動こうが、外の世界よりも自分の内側、そこに意識を向ける年です。そして自動的にっていうか、そう言われなくても自然に、私どうしたいんだろうっていうふうに自然に自分に意識が向かう時でもあります。人よりも一人の時間がとても必要になってきたりもします。あ、ちょっと一人で考えさせて、静かな場所に行きたいという衝動に駆られることも多くなります。そして勉強をしたくなるとか、一つの物事を深めて研究したくなるという流れもやってきます。勉強熱心、スキルアップのために必要なのでね、お金をかけなくても今 YouTube 先生とかいろいろあるじゃないですか。なのでそういったところで自分が興味の赴くものに対しての、探求を深めていってください。で、このね、年運が7の時って本当に直感が鋭くなります。なのでもう自分がハッと思ったらそれが正しいというぐらい自分に信頼を向けてください。2026年は静かな、そしてこれからやってくる大きな変革、変容の準備をする時だと思ってください。 個人年運7の方は来年以降に大きな転換期がやってきます。なのでその時に来る大きな収穫に向けて、今年はしっかりと自分を整えるようにしてください。焦らずマイペースで構いません。自分の心の声を聞くこと、これが最大の運気アップのコツです。はい、次、個人年運8の方、テーマは実り、評価、飛躍。なんか素敵なワードが来ましたよ。社会年運は新しい挑戦を促す流れです。その中で個人的に8という数字が出た方は、そのやったこと、挑戦したことに対する結果が出やすいという、もう本当に明確な答えがわかるというふうな感じです。だからまあ成果を十分に感じられるので、やる気に満ち満ちる一年になるのではないかなと思います。それに人によっては大きく飛躍するということも可能性としてあります。で、この8の方、仕事運強いですよ。ガンガンお仕事してください。そして持って生まれたリーダーシップが活かされます。もともとそんなリーダーシップないんですっていう方も、なんかね、こうプロジェクトを任されてそこのリーダーになるみたいな感じの流れになってきやすいです。そして何よりもおめでとうございます。金運がアップします。この8の時って本当にこう、ザックザックね、宝くじが当たるってなことではないかもしれませんが、必要なものが常に金運があります。なので、まあ、チャレンジを、なんていうんだ、費用を、理由にチャレンジを諦めるみたいなことはしなくて大丈夫です。必要だからと言って、しっかりとチャレンジしてきてください。そして、努力してきた方、ここまでね、一心不乱に努力してきた方は、ここで一気に花開くタイミングと考えてください。遠慮せず、堂々とその成果を受け取って、堂々と表彰されてください。前へ出てください。あなたがあなたというものが本当に魅力的に開花する一年になります。堂々と自分の力を使っていってください。はい、お待たせしました。個人年運9の方。9の方は、完了、手放し、浄化がテーマになる一年です。まあ、言ってしまえば終わりと始まりの準備の年です。社会的年運がねスタートしてるのに、終わらすのっていう風なちょっとアンバランスな感じを考えるかもしれませんが、あなたの場合は、で個人年運9の方の場合は、なんかねピシッとこれまでのことに区切りがつく、そんな感じになります。区切りをつけながら社会の流れに乗っていけば自動的に進むのでね、そんなに私だけが出遅れるなんて心配する必要はありません。まあ、簡単に言うと古い人間関係、そういったものがさっささっさと整理されていく流れになってきます。そして一つの役割を、私次の役割に進みますので、この役割はあなたに、新しいあなたにお任せしますというふうな流れにもなります。そしてここまでね背負ってきた荷物を一旦下ろすタイミングになる方も中にはいらっしゃるかもしれません。だから長年の介護に一区切りがついたよとか、子育てに一区切りがつくよという方もいらっしゃるかもしれません。そしてね、お疲れだったりいろいろな気持ちの整理というものも必要になるかもしれません。なので心のデトックスというものをしっかりとなさるといいと思います。まだ2026年が始まったばかりで言うのもなんなんですけど、この個人年運9の方は手放せば手放すほど次のね2027年の新しいサイクルに向けてどんどんどんどん可能性の光が差してきます。なのでありがとうとお疲れ様という言葉を胸に、自分自身の周りをどんどんどんどん軽くきれいに整えていく、そういったことを意識して過ごされてみてください。 はい、どうだったでしょう。1から9の個人年運、皆さんそれぞれご自身の年運分かりましたか？2026年は社会も個人も新しいステージに入る時です。どのサイクルであっても共通することは自分の人生を主体的に選ぶことです。新しい年の始まり、自分の個人サイクルを味方につけながら、どうか素敵にスタートさせてください。光の琴の葉コーナー。さてさて、ここからは番組の終盤、光の琴の葉コーナーになります。今私が一番伝えたいメッセージをお届けするコーナーです。お聞きくださる皆様の心に何か響く言葉があれば嬉しいな。では今日のメッセージをお届けします。今日のメッセージは、リスナーの皆様に向けて、この2026年に向けての私からのちょっとしたポエムじゃないけれども、メッセージをお届けしようと思います。2026年、社会全体に新しい息吹が流れ込むとき、変化を恐れなくてもいい。あなたのこれまでは、これからのためにあったのだから。あなたが信じた一歩があなたの世界を作っていきます。人との関係、役割、仕事、環境、どんなものもそんなに強く握りしめなくて大丈夫。手を開いたあなたに新しい流れが必ず入ってきます。自分の人生を取り戻す年です。あなたの願いが静かに確かに芽吹いていきますように。はい、このメッセージをこの光の琴の葉コーナーの代わりにさせていただきます。今日もあっという間にお時間になりました。いかがだったでしょうか？すごくパタパタっと2026年の個人年運別の運気の流れをお話ししましたが、ご自身の年運の流れ、掴んでいただけましたか？ね、少しでもご参考になれば嬉しいなと思います。でね、あまりに駆け足でお話ししてしまったので、聞き取れなかったという方も中にはおられるかもしれません。なので、今日お話しした内容も、前回の放送2026年の運気の流れとともに、ノートの方にアップしようと思います。なので、番組ホームページのノートのリンクをちょっとクリックしてください。そちらに記事がございます。それぞれの個人年運の流れをうまくつかんで、目標達成、夢の具現化に向けて大きく飛躍なさってください。皆様にとって2026年が光あふれる素晴らしい一年になりますように心からお祈りいたします。そして今回お話しした個人年運別リーディングですが、ルミエクレール光の道しるべマンスリーリーディングとして今月末まで特別メニューを募集しております。もし気になる方がおられましたら、これも番組ホームページの方のリンクからご覧になってください。では、今週はこの辺で。ありがとうございました。